戦後70年の今年は、やはり歴史をめぐる騒動に明け暮れする一年となった。年初から新聞やテレビは安倍晋三総理大臣の戦後70年談話の行方を大きなトピックとして扱った。この年末には慰安婦問題を最終的かつ不可逆的に解決するための日韓合意が大ニュースとして耳目を集めた。ただ将来にはいささか違和感もある。先の大戦から70年も経つのに、なぜ未だに戦後に囚われ続けなければならないのかと。もはや戦後ではない。経済企画庁、現内閣府が経済白書にこう記述してから59年。当時の中曽根康弘総理大臣が戦後政治の総決算を訴えてからも30年が過ぎたというのにである。戦後の枠組みを守れ。中国や韓国は歴史問題絡みで何度も日本をこう牽制してきた。9月に成立した安全保障関連法の議論では反対論者からも同様の主張がなされていた。それでは彼らが言う戦後の枠組みとは一体何なのか。つまるところ戦勝国と敗戦国という立場の固定化ではないか。日本を戦争に敗れた過去に閉じ込め、身動きできないようにするのが目的だろう。もっとも、中韓両国は戦勝国を自称しているだけで、実際は日本と戦ったとは言えないが。これでもう戦後80年談話、90年談話は必要ない。延々と繰り返されてきた謝罪外交に終止符を打つ狙いがある70年談話発表に際し、安倍総理は周囲にこう語っていた。今回の日韓合意の背景にもこれと同じ思いがある。とはいえ、日韓合意は評価が分かれ厳しい見方も少なくない。政治家は歴史法廷の被告だ。中曽根氏はかつてこう喝破した。今年は果たして戦後から脱却する第一歩となったのか。来年は安倍政治の真価が問われる。平成27年12月31日、産経省。